早めに来ててよかった
です。ここでいいですか。
あ、大丈夫大丈夫。もうちょっと離れても大丈夫
ですよね。あ、そうだね。はい、はい、
さあ、というわけで、3回目でございます。平井大夫でございますね。
はい。
かよさんでございます。
はい、かよです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいや、まさかの3回目トラブルがあったという。
まさかの。
まあ、3回目でも同じ話をしてしまいますけど、今日雨の中、雨の中。
もう3回目の雨の中。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうござい ます。
だ
からあれですよね、矢部駅から来たんでしょ今日。
そうそうそうそうそう、ね、
かよさん縁の辺から来るんですもんね、
う
ん、
そうそうそう、
はい、で FM 相模
あれですよ、FM 相模の最寄り駅は何でしょう、
はい、
ね、
小淵
大幅にブブ何ボケちゃってんの
いやさっきと同じ話どうかなと思って皆さんこれ撮り直し3回目ですからねいろいろありましてね
いろいろありましたね、うん、
いやそれはね僕らもやっぱ聞かれるんですよ、ね、ゲストの人から、
ね、
電車でどこで降りたらいいですかっていうと、うんうんうんうん、一応相模原駅っていうんです僕
はね、まあ、うん、でもそれは分かります、はい、すごい分かるんですけどね実はね淵の部から来たでしょ、
はい、
で矢部、
はい、
で相模原、
はい、
このど真ん中にね、
そうなんですよ。地図見るとすごいですよね。本当にど真ん中なんですよ、うん、うち
はいやこれ。すごいですね。本当面白いよね。だからね、いつもならまあチャリで別にいいんですけど、今日はね、どうしようかなと思って、はい、なんか、まあ、さっきも言ったんですけど、戻るのが尺なんで、はい、まあ、進もうということで矢部で降りて歩いて約20分ぐらいかな。
そう
行きました。
20分。でも相模原駅から歩くと。ね、あでもそのくらいかかるか、うん、15、6分かかるもんな、うん、うちはだから最寄りの FM さん最寄り駅どこですか相模原駅ですって言うじゃないですか、うんうん、たまに間違えて小田急相模原で降りる人がいるんですよ。
わかります。
相模原駅って聞くと、ね、小田急相模原にいるんですけど、
あるある、あのね、平屋にお越しくださった方もね、そういう方いました、
はいはいはい、
あの相模、その方はなんだろうな、相模原から乗り換えをしようとしたのか分かんないですけど、うん、なぜか小田急相模原に行っちゃったので、
はい、
もう一回あの戻って相模原に行ってきますみたいなことを言われた方がいて、ちょっとね、
うん、もう相模原駅と小田急相模原駅なんてもうリカバーできないですよね。
リカバーできないですね
もうこの距離は、
うん、もう飛ぶしかないみたいなね、
はい、この間淵野辺でちょっとしたイベントがあって、はい、うん、イベントに来ている人が言ってたんですけど、
うんうん、
淵野辺のすぐそばが大野北中学校あるじゃないですか、
はいはい、まあ、
だからみんな、うんうん、多分それ県外なんでしょうけど、うん、神奈川以外の人なんですけど、
うんうん、
相模大野駅で降りちゃったっつって、
あ、
大野北中って書いてあったから、
そこもね、
あ、全然違うとこ降りちゃったよって言ってましたね。
へえ、でも相模大野北中じゃないのに
大野ってしか見なかったんじゃないですか、
多分。あ、これは盲点ですね。
盲点ですよ。それこそどこに行ってんだよ、楽しみになっちゃいますね。相模大野で降りちゃったら、
あれですね、平屋の近くの中学校は共和中学校だったんですけど、
はいはい
はい、あれも淵野辺に近いっちゃ近いんですよね、
はいはい、
うん、だから淵野辺に近い中学校って言って大野北って、私も地元なんだけどあんまピンとこないかも。
北、淵野辺の北口からまだ奥って感じですよね。ま
あ
ま
あ、そうそうそう、でもあれ近いって言うのかなみたいなね、うん、近いってなんだろうみたいな
大野北町、大野北町よく淵野辺町の方が近いのか、
淵町近いですね。
ですよね、
淵町、うん、はあの近い感じがありますよね。
共和中があって、共和町は逆サイドなんですよ ね、
そうなん
だね。16号挟んで
16号越えってありえないですよ。
そうですよね、
うん、
共和町、共和中の子は16号を行ったり来たりしなきゃいけないですもんね。
そうですよ、だから本当に淵野辺のギリギリで共和小学校っていう子なんかはもう大変ですよ。すっごい歩くからね。
そうですよね、
そうそう、もうちょっとこっち来ればこっち来いよって感じだけど、淵小なの、うん、淵野辺小学校なのにね、うん、でも向こうに行かなきゃいけないっていうね。
でも共和中だとあの淵野辺東小学校もそうなんですよね、
う
ん
う
ん、
東もね、そうそうそう、相当歩きますよね。
小淵から電車乗ったら早いんじゃないかっていうぐらいのなんか
かなり歩きますよ。
だからね、いやだ、今ね FM さん職場体験が来てるんですよ。
なるほど、
中学生の、
うんうんうん、
で共和中の子とかも来るんですよ、
うんうん、
で どこしようってやっぱ話になるわけですよ、
うんうんうん、
で淵野辺東小ですって言ったらめっちゃ遠くないって話するんですよね。本
当小淵から乗った方が絶対早いよ。
うん、うんうん、現時点で清新中学校と矢口中学校と相原中学校は来てますね、
うんうん、相原は相模原の相原、
そうそうそうそうそうそう、
ね、
もう僕が担当なんですよ。
楽しいでしょ。
終わったら体力ゼロですね。
何人ぐらい来るんですか。
今ちょうどですね、昨日から矢口中と相原中が重なっちゃってて、7人いるんですよ。
トータル？
トータル全部で、矢口中は3人、相原中は4人だから、
うんうんうんうん、
もう大変
だ。大変って、
僕学校の先生になれないなと思いますもん。
そんなにみんな賑やかな感じ。
いやいやいやいや、真剣に聞いてくるから。
ああ。
こっちもいつものなんかあののんめんだらりの仕事じゃダメじゃないですか。ちゃんとやんないと。
のんめんだらりだったんですね。のんめん
だらりとね、もうちょっとね、ちょっとコンビニも行くかみたいなノリだったんですけど、もうちゃんとこれどういうことですかとか聞いてくるから。なるほどね。
この ボタンはとかそういう
聞かれても分かんない時あるんですよ。俺も知らねえやって時あるんですけど、それは ね多分こういう意味があってねっていう、使ったことないけどねっていう話をありました。佳代さんの時って職場体験
そんなもう何年前とかそういう年代とか聞かないでくださいね。最初に言うけど、
ああ
ないよ。
僕もなかった気がするんですよ。
よかった。
どこ行ったっけなと思ったら全然多分なかったと思うんですよ、職場体験って。
そんな今ほど方々に職場があったのかなみたいな、そういう、
そ
の
そうかもしれないですね、
そういう子供が学べるようなね。
あ、
うん、ほら、あのファーストフードとかでもあるでしょ。
そうです、
小学生とかね、うん、
この時期は結構あのスーパーとかに行くと、なんか品出ししてる中学生とかいますよね、この時期
だと。あの、私ね、この間普通の場図書館で見ましたよ。
あ、図書館にもいるんですね。
なんか練習生
研修生じゃないですか。
そうかもね。
練習生はそのまま死亡、そのまま配属になっちゃいますよ。
ね、でもね、ちっちゃい子供だった気がしますけどね、私。
あ、多分中学生
じゃないですか。うんうんうん、あ、なんか教えてもらってやってるなんて思いましたよ。
幼稚園とかにいますよね。職場体験、幼稚園前取材行ったら、職場体験の子がいましたよ。5人ぐらいとかな。
子供と遊ぶのかな。
そうです遊んでました。
それ楽しいですね、その職場体験。
いや、そのね、職場体験の子も疲れ切ってました、
ね。幼稚園生のように
幼稚園生の無尽蔵の体力にはついてきませんよ。もう無理ですよ。もう無理。
じゃあもう団長も中学生のこう真摯なね、そういう姿にちょっと、
ね、朝10時から3時ぐらいまで一緒にいますから、ずっと。
え、ご飯はどうするんですか。
ご飯もちょっと、いや、もう彼らがご飯食べてるうちに僕は自分の仕事やんないと。
ああ、そっか、
大変。もう自分の仕事ありますから、もう帰ってから、彼らを送り届けてからご飯食べてみたいな感じ。
それは大変でした。お疲れ様です。まだ続くんですね。
もう今年も続きます。僕もう4年やって、30校ぐらい。
すごいすごい。
たまにでも来るんですよね、中学生高校生くらいになって、職場体験お世話になりましたって来るんですよ。感動しますね。感動します。
あ、それ素敵ですね。
大きくなったなみたいな感じになるんですけどね。
覚えてたりします。
向こうはやっぱ覚えてるんですよね。
向こうは絶対覚えてます、ね、
僕は
そうだよね、
そうだ、来たね君って、
あ、なんか背は高くなってるよね、みたいなね、
どこ中だっけみたいな。
その
辺探りから、
うん、
向こうも完全に名前を覚えててくれてるんですけど、誰だっけ誰だっけ誰だっけ誰だっけっていう。
そっか、そういうの嬉しいですね。
そうですね、
お仕事してます。
そうですよ、団長。もう年齢差が20以上ありますからね。20か、20以上か。中2で来るから
20以上か、はあ、まあまあまあ年齢の話はね、
年齢の話いいですけど、まあね、今から佳代さんが10年前に出た本の話をするということで。
そうですね、10年一昔になっちゃいますよね、
今日は。
はい、
先週も本の話でしたもんね。
うん、先週はあのジャッキーのね、ランチサンドバッグの本ですね、
うん、
好評発売中ということで、皆さんもお買いになりましたか。
もう買ってるでしょ。もう持ってますよ、これ。もうね、持って聞いてます
よ、作っちゃってね。っって押しちゃったりなんかして。
今日10年前、
ね、そうなんですよね、もうこれね、あの宝島社さんという出版社さんから、あの出版されておりました、絵本から生まれた美味しいレシピという、はい、
これ何冊出てるんですか。
これね、4冊出てますね、1から4までね、1から3までっておかしいなと。すいませんね。
え、どうしたんですか。
どうか分かんない、分かんない。
1から3までっておかしくないですよ。日本語的におかしくない。
でも 4って言ったのになみたいな。
今この場には4冊目がないって。
そう
手元に3冊です、
ね、そう、ね、あるんですね。
これちょっと1冊、はい、これ1冊目が出たのが2005年、
ね、
発行日2005年
です、ね、本当だ、5になってますね。
9年前。
そうですね、
9年前ですよ、これ。
本当ですよ。
これがなんと、このレシピを作ってるのが
のが
料理家の木村佳代さんという
料理家からの
料理家おかしいのかお菓子職
人あ私ね実はね
佳代さんは何
活動してた時に、うん、私あの勝手に物を作るのが好きじゃないですか、うん、あの言葉も作るんですけど、うん、あのお菓子焼き人って自分のことを言ってました自称
あ本当だ書いてある
書いてあじゃあそうですねまだ2005年ぐらいだとそれで活動してたのかな、うん、お菓子焼き人木村佳代
お菓子焼き人木村佳代、
うん、
言いにくいっすね
お菓子焼き人木村佳代でその頃はね、はい、木村佳代って名前よりに、ね、パピエドっていう屋号であのいろんなイベントに出ていたのでうん、
やごパピエド木村佳代ってことなの
そうですねパピエド木村佳代パピエドお菓子焼き人木村佳代
すごい長くなりました
なんかちょっと俳句っぽくない
そうそう今
パピエドお菓子焼き人木村佳代
リズム乗ってますね
五七五でしたね5 7 5 7 5 7 5 7いやこれ初めて知っただからなんだって
、うん、これもまたこれ一冊だけでも結構お菓子ありますよこれ
お菓子ありますねでこれこの本がねとてもねやっぱり素敵なのは、うん、あのそのね皆さんがあの子供の頃だったりとかあと今のねあの若いお母さん子供らだったりとかあと今のね、うん、お子さんが本当にリアルタイムで読んでるようなもう昔からの有名な本とか、うん、そういうのが見開きで必ず出てるのね読み聞かせになるのかぐらいなあのちゃんと文章も載ってるわけですよこれがねやっぱねすごくこの本の魅力だったと思います最初のそのグルトぐらいだったとね、うん、こんな感じである
日野ネズミの国とだからなんで俺が なんで俺が読むと笑うんですか先週もそうだったけど前回もね絶対笑いますよね俺が読むと、うん、
なんかだって急になんかこうある日とか始まっちゃうからさ
なんでそうじゃないですか
面白いんだもん
読み聞かせてそういうもんでしょ
でもなんか違うんだもん
なんで
もう団長ったら
僕ラジオパーソナリティもう長いんですよ
長
いんですけど
読み聞かせがなんかちょっと違う気がね
グリとグラの家にスミレちゃんがかぼちゃを持ってやってきましたねまだ1行だし1行しか
言われて
1行しか言
われて作文みたいなんだもんな
はいじゃあ読んでください読んでください小林さん、
はい、ここでもねあここでいいの、はい、グリとグラとスミレちゃん
自分で笑ってんじゃないですかいや
みんなグリとグラの家にスミレちゃんがかぼちゃを持ってやってきました
なるほど
でもそのかぼちゃ硬くてなかなか割れませんこれどこまで読むの困ったスミレちゃんが
そういう感じグリとグラの家にスミレちゃんがかぼちゃを持ってやってきましたでもそのかぼちゃ硬くてなかなか割れません
いいですね
いいですか満面に笑ってますけどすんげえ笑いこらえて
すごいなんかあのプロの方にいいっていう私もどうかと思ってひどい
あ俺プロだったんだ、
ね、団長ファンの人すいません、
はい、だから今本の話です
あそっか
僕の読み聞かせはどうでもいいですよ
これあの恒例なんでねもう先月から、はい、そうなんですよねこうやってね覚えてます
グリとグラ僕分かんないんですよ、
マジですか
最近なんか何か見て何だこのネズミと思って見てます、う
ん、ちょっと軽く めまいが
ポピュラーグリとグラって
ちょっとどうします皆さんこれやっぱこれがあっての絵本の世界でしょうぐらいなもう超エバーグリーンな
本当に、
うん、マストどころじゃない
ですよ全然わかんないですトラとバターのパンケーキってあれでしょ、
うん、これがねあの
ちびっくろサンマでしょうで、ねうん、これわかんないパムとケロの日曜日
これパムとケロの日曜日はねあのちょうどうちの息子が生まれた年なんで2000年ぐらいの時に出た本でこのバムケロシリーズとかシリーズ版もいっぱいあるんですよ。わかったさんシリーズっていうのはね、あのわかったさんっていう人がねお菓子を作るの。でお料理はね困ったさんが作るんですよ。わかったさんシリーズと困ったさんシリーズというのがあって、これはねあの絵本っていうよりもちょっと小学生のちょっと中学年から高学年が読むようなこう文庫本というかちょっと文章にな
ります、ね。これわかる。スプーンマさんわかる。
本当に。
これわかる。
そこがわかるってなんか面白いね。
これなんかアニメでなかったでしたっけ？
うんうん、あったと。
そう、それでわかります。本は読んだことない。
そうなんだ。
あれ、僕全然わかんない。
森のヘナソウル。あと、
桃太郎。これは僕わかりますよ。
これはわかんなかった日本人じゃないですね。
これもきびだんご？
うん。ええー。
いやでもきびだんごのレシピも加代さん書いてるぞ、うん、これ。
はい。
はい。何自信なさに言ったんですか今。
うーんとか言って。これね、そしてこの、絵本から生まれた美味しいレシピシリーズ本の特徴として、
はい、
作家にですね、お菓子やその作るものを委ねられたんですよ、創作として。
どういうテーマでこの本をパッと渡されて、うん、それで浮かぶものとかそういう感じなんですか。
あと知ってたりするじゃないですか、はいはいはい、最初から、はいはい、うん、でまあそれの中に出てくる例えばカステラであれば自分私がカステラのレシピを作っていいということだったのでもう本当に自由に作らせてもらいました。
へえ、うん、すごいな。
かわいいんですね、プリンとか。
へ、
うん、いろいろすごい出てきて、であの協調なのであの3名の方とね一緒にやっています。ああ、そうですね、はい、
でもこれ4冊あるってことは相当のレシピ出てんじゃないですか。
うん、そうだね、そうですね、
ですよね、
うんうんうん、いろいろね、まあ、やっぱり最初の1冊目っていうのは、まあ、有名どころのね、うん、そのまあ、ちょっとたまたま団長は知らなかったけど、うん、グリトグラーが、まあ、知っていたスプーンおばさんも出てきたと、あとハイジね、ハイジ分かるね、
モモ
ね、あとピッピとかね、あと赤毛の草物語、これがなんだっけ、今のがあれですね、あのお菓子の家はヘンゼルとグレーテルかな、
半分ぐらいしか分かんない出てるやつ。
あ、でもそうですね、割と若田さんとかは、
うん、
私もリアルタイムでは知らなかったので、うん、で、まあ、でも夢どころがあるんですが、どんどん私もちょうどリアルタイムに子育て世代というか読み聞かせをしていた世代だったの で、ね、楽しんで選ばせてもらいました。こんな本ありますよみたいな感じで、
あ、本も選んでるんですか。
選んじゃった。
あ、そうなんだもう何もかもかよさんじゃない
、そうでもないですけどね、ちょうどなんかこんなのもし版権がね OK であれば、
そうね、大人の事情もあるからね、
そのあたりもちょっと割とあったんですけどね、こんなのとかね、大きな大きなお芋とか、
うん、
これライオンと魔女グルンパの幼稚園も有名なんですけどね、グルンパがたくさんの子どもたちやいろんな人のために大きいビスケットを作るというね、最初は寂しがりだったんですね、寂しいな、
ゾウゾウなんだ、
うん、知らない、
知らない、
このあたりはだるまちゃんと天狗ちゃん
全然知らない、これはゲゲの鬼だろ、
違いますよ、
妖怪みたいになってますよ、なんか
ちょっと怖いけどね、これなんか過去サトシさんの超昔のですよ、これ1967年ですよ、初版。
いやもう全然昔じゃないよ、生まれる前ですよ、
私も若干生まれる前ですけどね
いやそんなこと言
ってないです若干ねなんてあとこれは映画にもあるね、チョコレート工場の
本、
うんうん、
あの映画の本なんだ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、でもう全部委ねられたので、もう自由に、本当に自由に作らせてもらいました。
そういうのそっちの方がいいんですか、こういうの作ってっていうよりか、これをまあイメージにちょっと自由に作ってくださいと、
うん、私は委ねられた自由にの方が得意かもしれないですね、勝手に作っちゃうので、うん、変わり者なんでね、うん、でこのあたり写真とかもスタイリングもね、うん、作家に委ねられていたのが全部自分で撮ったんですね
これさすげえな、
なんかすごいねやってましたね、
うん
うん、
これ今4冊はもう10年前の、うん、10年、まあ、まだ10年か、今でも手に入れること
ができるんですか。これはですね、販売はもうなんていうんですか、うん、出版社さんから販売をはこう続けてはいないんですが、
うん、
でも書店売りでこう、ね、本屋さんにある場合もありますね、注文とか
すれば、
うん、でも今はもうちょっと具体的に販売はしていないそうですね、でもしかするとどこかの本屋さんにね、あ、うん、ってあるかもしれないし、あと全国 の、 図書館にはもちろんありますよ、
図書館にあるってすごいですね、うん、
図書館で貸し出し、
貸し出しなんだ、
ね、うん、なんかね感動した、私も見た時にあっと思って、
そうですよね、
うん、あ、自分の本だな、
芥川龍之介とかの隣に木村佳代っていうのあるんですもんね
いきなりちょっとねなんかちょっとあったら楽しいけどね、
文学的にちょっと場所的にどうかなってあるけどそういうことですよね、
ね、その感動しますね、
いいな、
なんかね、あの世界の栗原はるみさんいるじゃないですか、
はあ、
栗原はるみさん の、まあ、新刊新しい5本がこう平積みされてあった横にね、
はい、
私 の、 本があった時あったんですよ、
それは
絵本レシピじゃないんですけどね、ああその時すごい感動しちゃった、
いいな、
なんか嬉しかったですね、
そういうの僕ないからな、
ありますよ、
え
この先
僕なんか本書くんですかね、読み聞かせの本とかどうですか、
ね、CD 付きでね
そうそうそうそう寝る前に聞いてくださいっていう CD 付きで
グリとグラみたいな
そうそうバカにしてでしょす
いません、私笑い欲しかったらのいつでも読んでください。
ちょっと 傷ついたんだ今、絶対練習してる
今1になっている
。で今回この、ね、はい、4冊のうちの3冊持ってきたということですけど、これを今回は、は
い、でですね、あの10年ぶりにちょっとあの、はい、これをまたまとめたものが、あの出るという話があります。
いわゆる総集編的な、
総集編ですね。実はね、少し前にあの本当にこうハンディな大きさでね、うん、あのコンビニとかでも、ね、販売されてたあのセレクト版みたいなのが実はあったんですね、
うん、そうなんですか、
あるんですよね。でも今回はまたちょっと改めてきちんとした形で、うん、あの出るそうなので、またちょっとあのリニューアルしたバージョンもあるかなと思います。あの全く同じものもありますけど、
それはあれですか、またレシピ考え直すんですか、ちょっと。
あ、若干のもありますね。うん、でもまあ大幅には変わらないので、ね、うん、10年前だと本当にあのここの出版社さんも、ああ10年前にこのすごく人気だった本ですねっていう感覚の方もやっぱ多くなってきちゃうね。あ、
そうなんですか、
うん、もう出版社さんほら若い人がどんどん入ってきてるので、なので多分そうであったらなおのことね、あの子育て世代の若いお母さんとかね、図書館で見つければご存知かもしれないけどっていうところで、また書店に出る予定ですよ。
ひょっとしたらこの本ね、
うん、
ラジオ聞いてる人持ってて作りましたよって人いるかもしれませんね、
うん、絶対いると思いますよ。
絵本から生まれた美味しいレシピ、
うん、そう、もうこの5本のおかげで私もこう皆さんの、ね、にこうお会いすることもできるようになったとい う、
皆さん今本ですので、ね、喋ってるのはその本をのレシピを考えた木村佳代さんでございますよ。
もうやめてください。いやいや、もう全然もね、
お返ししてやろうかと思って
。慣れてるな。慣れてるな。笑ってないけどな。
これでも、その総集編でいつ出るとかも決まってるんですか。
夏っていうことを聞いてますが、
もうすぐですよ。
そうですね。はい。これ一応ねテーマが、
うん、
1、2ぐらいは、まあ、割と王道が出てるんで、3ぐらいでちょっと行き詰まったというか、どんなのにしようっていうところで、あのお姫様ものが多いんですね。
シンデレラとか、
うん、3ぐらいになるとね、意外とあのこれが1と2がとても売れたので、3になるとちょっと立場が薄くなってくるんですけど、でも私とっても好きな本です。
とても売れたんだ、
うん、とても売れたんですよ、うん、とても
とても売れたんだ、ね、すごく売れたみたいですね、うん、
はい。
へ
ー、すごい、ここ頑張りました。私ラッピングとかね、ラッピング、うん、あの当時とっても得意で、いろんなイベントでも出してたんですけどね、あのいちいちラッピングをしてんですよ、あのお菓子の。確かね、みんなもそう、これも強調なんですけどね、これさすがに包めないんだけどね、うんうん、これはね、あのこれはあのもう一人のあこさんという方ですね。あ、そうですね、ラッピングとかね全部やってすごい楽しかったですね。
へー、
うん、あ、そう
ちゃんと、
うん、
ちゃんと持っていけるみたいになってますね。
そうですね、うん、すぐに食べられるようなね、ことが美味しそうだね。
美味しそうだこれ、うん、
これあのお料理の方はまた別の料理家のあこさんという方が、うん、
やっぱお腹空いてきちゃったよ
そんな時間ですね。
そうですね、
うん、へー、絵が素敵なんですね。
そうですね、
この絵本の絵が、ね、
絵本の絵が
そうすごい素敵、
うん
うん、
これ絵だけ見てても面白いですよね。
そうなんですよね。でちゃんとね、あの物語が読めるので、名場面
的なものがね、
そう、うん、へえ、なんか美味しそうだね
いやいや、かよさんでしょこれ美味しそうでしょ
って。そう、パンはあきこさんという方が作っていて、とってもね、これね、
これつこちょ、これ作れるんですか、これ
ね、
これかよさん、
そうチョコレート戦争っていうところのチョコレート城で、私がお城ね、
高さ16センチ
そんなにあんだ、
高さ16センチ結構あります、このくらいある、
それ大きすぎ、
このもんか
あのアイスクリームのコーンね、
はいはいはいはい、あ、そういうことか、
それを逆さまにして、おあの旗つけたっていう、
あ、母さんのコメント書いてある、
うんうん、そうそう、美味しいんだよ。で中にあのクラム、崩したスポンジと生クリームを入れててね、であの表面チョコレートこう、ね、写真ありますけど浸ってるので、コーティングでパリッとするとね、中、あ、外パリの中柔らかいみたいなね、
本当だ、
美味しいですね、美味しかったですよ、うん、当時ね作るとあの漏れなく子供のおやつになるわけですよ、
うん、そうですね、
そうそう、で子供幼稚園行ってたりしてたのかな、で友達も来るじゃないですか、
はい、
はい、おやつみたいな感じでね、あの お城とか出す、お城とか、あの、
え、これ家で撮ってるの、
うん、
あ、そうなんですか。そう、どっかスタジオで作ってじゃなくて
全部あのお家で
作って写真撮って
スタイリングして全部やりました。まあね、なんか多分今ほらホームページ作る人って結局そういうことやってるわけ
じゃ
ない
ですか。まあまあそうですよね、家で撮
ってるんですよね。そうそう、でもそれをねやってましたね、この頃ね。
これも母さんですかね、
うんうん、そう、これね美味しいんですよ。これ未だに作ってます、人気なんで、うん、あとキャラメルクッキーっていうのもね、あの絵本レシピの2に出てますけど、これもね、うん、ずっと作ってますね。
そう、そうですね、母さんといえばってありますからね。これちょっと夏楽しみだ。こっから4冊からいくつかのレシピってことでしょ、
うんうん、そうですね、ピックアップされてっていう
ことです、ね、何が選ばれる、それは母さんが選ぶわけじゃなくて、
それは出版社さんですね。
そうなんですね、うん、
あとはその版元さんとの、
じゃあ何が選ばれるか分かんないですね、まだ。
うん、まあちょっと聞いてますけどね。
ちょっと聞いてるけど
聞いてますけどねみたいな。
へー、楽しみな、うんうんうん、チョコレート城は乗るのかな。
チョコレート城乗るといいですね。
乗るといいですね、
うん、食べたいですか。あとは作って、あ、作ってもらいましょうか、マリアさんにね。
あ、そう、うちの嫁にね、
はいはい、
あ、なんだ、かよさんが作ってくれるわけじゃなく
て、あ、私、あ、いいですよ。
じゃあ、かよさんとうちの嫁で作ってもらって、うん、どう、ね、どうなっちゃうのかみたいな、ちょっと見てみたいな。
一緒にね。
ちゃんとできんのかなって、最後まで。
じゃあ、私がこう監督してね。
この話を放送ですると、本当怒るんですよ。なんか、作れ作れ言ってるけどって。
なんか、さっきうちの嫁って聞いてないなと思ってね、ちょっと振ってみちゃったら、あ、いた、みたいな。森さん。
いや、うちのね、あ、もうだって、結婚式二次会以来ですもんね。
そうですね、うんと、ノーの、
あ、ノーの時そうですね、
あの時あまりお話ね、ちょっとできなかったですけど、
そうそうそう、かよさんに教えてもらいたい、うん、教えてもらいたいって言ってるんですけど ね、
ぜひぜひ一緒にまたそんな機会が作れたらいいなと思ってますけどね、うん、うん、
そんな場所の平屋はどうですか、はい、今。
そうですね、一応お引越しが済みまして、
はいはい、
で、あの今日あのね、あの平屋の住宅今ね、関係者以外立ち入り禁止になってるって話は昨日じゃない、先月したかな、
あ、しましたし
ましたね、はい、でね、もう早い場所から着手し始めるみたいですよ。
あ、もう壊すんですね、さらちにしちゃうんですね。
そうですね、うん、始めるようなことを聞いてます。まだうちの区画じゃない、私のその平屋だった場所じゃない方から始めるっていうから、ちょっとほっとしたんだけどね。
でもどうです、見に行き、これ壊される瞬間見たいですか。
でも多分ね、あー、なくなっちゃったとか、そういう感じなのかなと思うけどね、よっぽど自分がいつですかとかね聞かない限りね、ちょっとなんか
想像できないでしょ。
でもできない、
何もそこ何もなくなっちゃうっていうのは
できない、絶対できないね。
あ、俺でも想像できないですもん。
できないですよね、しかもあんなにたくさんあってね。
そうそう、いや、一回ね、あそこの共和の平屋に行った人はね、みんな想像できないと思いますよ。
できないと思う、
あそこがさら地になって何もなくなるっていうのは、ね、
でましてやその、私平屋がそのお引越しをしてしまって、あの全く何もない状態のを、うん、特に当時あの写真に上げたりとかって多分あんましてないと思うんですよね、
うん、
お友達がちょっとツイッターとかでしたかもですけど、うん、だから多分もうその何にもない平屋っていうのも想像できないと思うんだよね。
ああ、真っさらな、そうですね、
そうそう、私はああそういえば2010年じゃないな、2009年か、うん、その借りた時にあこんな状態だったのかなぐらいな感じで、
うん、
うん、
そういう写真撮ったんですか。
ああ、もう撮りましたね、うん、でも寂しい感じだし、
いや寂しいですね、
なんか ね心をどっかに置いてきちゃった気は絶対しますよね、うん、なんかね、
まあでもね、新しい平屋も決まりましたからね。
そうなんですよ、なんかね、そのね、あのこの話知ってないと思うんだけど、
はい、
その新たな平屋が、まあ、場所がね一応見つかりましたって決まって、
うんうん、
でそれからあの、まあ、旧平屋というかね、まだまだ当時はまだちゃんと平屋として稼働してた平屋に行ったらね、
うん、
なんかその平屋 の家具とか、
うん、
テーブルたちがなんかね、あの浮き足立ってたような感じがして、なんかもう次に行くんだみたいな、なんかね寂しい波動がなかったの。だからね、別にそんな私、あ、そんな別にあの霊能者とか何でもないですけど、なんかそんな感じがしてちょっと私は嬉しかったんですね。
あ、もうじゃあ旧平屋から物をもう移したんですか。
あ、もちろんもちろん。
あ、じゃあよかった、
うん、そうそう、でそうなんですよ、本当にね、その次なる場所っていうのが、まあ、本当に幸いなことにいい場所が見つかったので、うん、全部入れられることができて、で今はですね、ま、あのちょこちょこお片付けをして、もうあの ちょっと中でも何かできるような状態にはなりましたが、うん、まあでもちょっとそこでまだ具体的に何かの会を始めるとか、うん、そういうのはちょっと今はねしてない状態ですね。うん、
じゃあ来月あたりこの収録も
そうです、あ、そうですね、
新平屋に、新平屋って呼び方でいいんですか、なんて呼んですかみんな、
ね、なんですよね、だから今も旧平屋新平屋なんか言っちゃって
そうそう、なんか
一体なんだろうっていう、ね、
旧紙幣新紙幣みたいな感じでなんかなんか言い方ないんだけど ね、
ね
え、
ちょっとまたそのあたりもネーミングとかもね、
名前がだから使える場所平屋っていうのは変えないんですか、新しい場所でも、
ねえ、ちょっと変えますね、多分ね、多分というかちょっとセカンド2番目の平屋ですみたいな同じようなことはあんまり私のイメージの中にないので、うん、名前は変えるかなとは思ってますけどね、でもまあ今のところまだちょっと平屋なんで、みんなで平屋に行くみたいな感じで、そうですね、うん、来月はぜひ来てください、はい、
じゃあ1分レシピに行きますか、
はいはい
はい、今日はこの絵本から生まれた、うん、美味しいレシピから、
はい
はい、ご紹介でございます、はい、
これはね、
はい、多分また途中で終わりますよ、ね、続きは買ってからみたいな感じで
これはないよ、そんな意地悪は言わない、
先月言いそうになったじゃないです か、 なんか
先月ね言ってた気がする
言ってた気がしますよ、なんか
今日は意地悪しない、はい、今月はね、これね実はね、お友達の娘さんがね、毎年、うん、いちごが出るとね、うん、作ってくれているというね、うん、持ってきてくれるんですよ、私もね、うん、
はい、
霧の中のハリネズミっていう本があるんですよ、
わかんないな、初めて聞いた、これ俺
ちょっとわからない感じですよね、
2000年、
うんですね、これどこの国のなんでしょうか、
モルシェット、ステイントロコズロフス、日本人じゃないこと確かですね、
そうですね、可愛いんですよ、とっても絵がね、
はい、うん、本当だ
ね、うん、そう、それでとても可愛らしいお話、ここにね、野いちごの蜂蜜煮っていうのが出てくるんですね、
はいはいはい、
ハリネズミの親友の小熊くんの大好物 で、うん、でそれをお土産に、ハリネズミが小熊くん家に行くというね、そういうね、お茶会のお話なんですね、
そうなんですね、
うん、でね、これを、まあ、ポピュラーにいちごでね、うん、作りました、いちごの蜂蜜煮です、
はい、
まあでも今いちご旬じゃないからね、うん、ごめんなさいって感じなんだけど、たまに売ってるかな、
うん、いや、あるんじゃないですか、うん、どこか出てた
あと、まあ、冷凍とかね、はいはい、ありますけどね、小粒の、まあ、小粒だと、まあ、崩れにくいっていう理由からですね、うん、まあ、いちご 200g、
うん、
で蜂蜜が半分の 100g、
うん、
で、レモンの皮、うん、まあ、できれば国産のものを焼くのがいいですよね、
うん、
を1枚、
うん、
でこれをですね、作り方、
はい、
全部小鍋に、まあ、ホーローの鍋とかに入れて、
はい、
で、強めの中火にかけ、
うん、
で、まあ、グツグツって沸騰してくるじゃないですか、はい、そうするとね、ピンク色のアクが出てくるのね、
ほうほうほう、
かわいいんですよ、
うん、
でそれをね、取って取りながら5分間ぐらい煮る、ほんのちょっとでいいんですよ、
うん
うん、で煮上がったらレモンの皮を取り除いて、
うん、
で出来上がり、
早っ
早っ
早い、
まさに1分みたい、
これはいや5分でしょ5分煮てんだから、
まあ、説明がね
説明がそうですけどできない5分ですよ、
うん、できるのはちょっと1分じゃないよ、うんうん、まあ、どれもねみたいな、
これ美味しそうだな、これ
うんうん、美味しいの、
簡単ですしね、
超簡単だしね、で、うん、まあ、よくよく煮ればジャムになるんですけど、
うん、
まあ、蜂蜜煮っていうことだったんでね、
小
熊くんに持っていたのがね、だからもう本当に数分で、
はいは
い、でこれね、例えばいちごミルクにするとかね、可愛いピンク色の美味しい飲み物になったりとか、あと、まあ、ジャムですから、ジャム状なのでね、プレザーブのね、
うんうん、
パンに乗っけたりとか、
あ、これはいいな、これをね、
それ一緒、
これはすぐできるし、
うんうんうん、ね、
うん、
そうそう、これね、可愛いんですよ、このハリネズミくんがなんか風呂敷みたいなの持ってるので、うん、ちょっと私もラッピングで、
ラッピングしてるんですね、
うん、してみました、うん、お茶にね、ロシアンティーみたいにね、うん、ジャムみたいにこう紅茶にこう、うん、このシロップをね混ぜたら美味しいんじゃないですかね、ぜひ、
うん、これもなんかここに書いてる本もいいことだ、これちょっと泣きそうになっちゃう、
本当に、じゃあちょっと読んでくださいよ、
ハリネズミはやっと小熊くんの家にたどり着きました、一体どこに行ったの、何度も呼んだのに、お湯を沸かしてずっと待ってたんで、だから笑いすぎだって、
だって
笑いすぎだって、
もう喋りながら笑ってるし、
いやだって、いや、かよさんのクククって聞こえてきたから、もう俺ダメだと思って、
違うね、
いや、そう だって今ハリぐらいから終わってたじゃないです
か。そんなことない。
二文字読んだぐらいから。
ネズミぐらいまでかもしれない。
そうそう、四文字ぐらいです。ちくしょう。
なんか終わりがなんかこんな感じっていうのはちょっとよろしくないですね。
はいはい、で次回はできれば。
そうですね。
ニューヒラヤにて収録をしたいと思いますので、ね、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日もですね、はい、ヒラヤダレお相手は、
はい、
お菓子焼き人の、
はい、
木村くらさんでございました。
お菓子焼いちゃいます。はい、ありがとうございました。